こんばんは、林香織です。約、2ヶ月ぶり、もうちょっと経ってるかな、かなり久しぶりになります。もういつの間にか夏を通り越して秋がやってこようという、そういう時期になってしまいましたけれども、まあいつもの通り、決して何もなかったとかそんなことは全然ないんですけれども、やっぱりサボり癖がついてしまうとどうにもならないという感じですね。で、まあお出かけもまあそれなりにあって、まあもちろん以前よりは減ってるわけなんですけれども、まあそういう話もできればいいなと思いつつ、どうしてもやっぱ気力がないっていうのが一番になってしまうんですけど、で、その久しぶりのお話なんですが、以前、まあ、4月の下旬なんですけれども、その兵庫県にあるスプリングエイトという施設ですね、強い光を出して、でそれでいろいろな物質の研究をしている、まあ、そういう施設のお話をしましたが、今回またそれと、まあ、同じようなというとちょっと違うんですけど、もうちょっと、まあ、範囲が広いんですけれども、筑波にある KEK、これ KEK なのか KEK なのかどっちが正しいのか自分はよくわかんないんですが、昔高エネルギー物理学研究所と言ってたところ、今高エネルギー加速器研究機構という名前になってるんですけども、そこの施設の一般公開に行ってきました。9月の4日ですね、日曜日でしたけれども、見に行きました。スプリングエイトもそうなんですけども、大体この手の施設っていうのは年に1回だけ公開をやるということで、施設の全部が見れる。大体はメンテナンスとかで止めたり、まあ、そういう時を使って、まあ、公開をするってことになるんですけども、ちなみに、この KEK なんですが、公開を始めたのは今から30年以上前ということで、まだ自分が小学生ぐらいの時からといって年がバレてしまいますけれども、まあ、その頃から、まあ、見学を始めてたということで、まあ、そうはいつも自分自身は行くのは初めてです。はい。で、この施設は筑波の、まあ、学園都市ですね、まあ、どっちかというと北側になるんですけども、そこにあります。で、まあ、敷地的には、まあ、スプリングエイトの方が広いのかな、まあ、こちらはそうではないんですけども、ただ、スプリングエイトと違うのはここは、なんで言ったらいいんですかね、そのスプリングエイトの方はその光を出して、その光を使う、研究をするための施設なんですけども、こちらの、高エネルギー加速器研究機構、口が回らないんですけども、こちらはそのいろんな粒子をものすごく速くして、で、それを使って、スプリングウェイトと同じく光を使った研究もしてますし、あとはその粒子そのものをぶつけて衝突させて、それからまた新しい粒子を作り出したりとか、宇宙はどうやって生まれたのかとか、まあ、そんな研究にもつながっていく、そういう、まあ、範囲としてはだからこちらの方が広いんですけれども、そういう、研究施設ですね。で、最初の方の写真なんですけれども、でここ筑波なんですが、まあ、3月の地震の時に、まあ、ここもかなり大きく揺れて、あちこちが壊れています。なので実験が止まっちゃってるところもあったりして、今その復旧作業っていう感じですね。で、まあこの加速器なんですけれども、ものすごくやっぱ精密に、巨大な施設なんだけれども精密に設計をして作らなければならない。でもあれだけ大きな揺れでもうものすごくずれてしまってるところとかあったり、まあ器具も破損してたり、あとは中にあった大きな貯水槽タンクですね、それが、まあ、多分地震の影響だろうと思うんですけれども、壊れたりしてるところもあって、やっぱりその爪痕っていうのはいろんなところに残ってるんだなというふうに思いました。で、あとはそうですね、 うん、ここあのスプリング8の時もそうですけれども、あのやっぱり強い放射線を実験中には出す、まあ、もちろん実験を止めてる時には放射線出ないんですけれども、まあ、そういう運転中には放射線が出るということで、やっぱりあの通常の時にはちゃんとそういったものが外に出ないように、で中でちゃんと測っていたりもします。なので、まあ、場所がつくばということもあるんですけれども、その原子力発電所の事故以降は、まあ、ここであのちゃんとモニタリングなんかもやっていたりするという、まあ本業とはちょっと違うんですけれども、そういったことも行われているということになりますね。で、中なんですけれども、まあ、さっきも言った通りものすごく広くて、でしかもいろいろな種類の施設があるの で中でスタンプラリーをやっていたりします。で本当にたくさんいろんな種類のスタンプがあって、これ見てるだけでも楽しかったりするんですけれども、そういったものをね一つ一つ見て回って、でまあ子供連れの方も多かったので、やっぱこのペタペタペタペタ押してる姿はいろんなところで見られます。で、その後なんですけれども、やっとあのそれぞれの施設の話といっても、あの本当にたくさんあるので、その中からかいつまんで、まあ、いくつかなんですが、まず最初に載せているのが、これはあのスプリングエイトと同じくあの光を使って、物質を調べているところですね。こちらはフォトンファクトリーという名前がついています。フォトンというのは、まあ、光子、あの光の粒ですね。でそれを生み出す工場というような意味合いで、まあ、フォトンファクトリーってついてるんですけども、でこちらはやっぱり地震で止まってるので、その分の研究をスプリングエイトとか、それからあの世界中の、まあ、施設にあの割り振ってもらってたりもします。そして、その次ですね、ここはもうその加速器と言われるものを、まあ、そのものをまあ研究している施設でもあるので、まあ、新しい加速器、ものすごく巨大なあの何十キロもある、しかも直線のなんか加速器を作ったりしようということでね、そういう研究を行ってたりするところも見ました。で、そうですね、やっぱり地震でやっと、少しは、まあ、動かせる、まあ、元には戻ってないんですけれども、そういう作業をやってるところだという話があったりしましたね。で、まあ、あの写真的には、まあ、加速器っていうのは基本的にどれも作りは一緒なので、その4月の時とあんまり見た目は一緒変わんないかなと思いますけれども、そして、その次ですね、これはあのスプリングエイトにはない施設ということで、そのいろんな粒子を、まあ、衝突させて、そこからまた新しい粒子が出てくるのを調べようという、そういう機械といってもものすごくまたこれ大きな設備なんですけれども、ベル検出器と言われるものですね。電子とそれから全く反対の、まあ、電気を帯びた、陽電子ってものをぶつけて、そこからまたあの中間子と言われるものを新しく生み出して、でそれの中間子と反中間子の、性質の違いを調べようという、なぜこの世の中には物質だけがあって反物質がないのかという、そういう研究を、まあ、ここでやるということですね。で、まあ、写真これあの拡大してみないと分かんないと思うんですけれども、人間が写ってまして、上の方にそれと比べるといかに大きな設備かということが分かります。で、まあ、他にもいろんなものがあるんですけれども、とりあえず、まあ、ちょっと載せきれないのでこの3つをかいつまんで載せてみました。であとはそうですね、まあ、毎回なんですけども、ちょっとマニアックなところでここにあるいろいろなあの施設ということで、まあ、研究と関係のないものなんですけれども、まあ、ここにあった食堂のまずメニューですね、まあ、当然普通はあの平日しか開けてない食堂なんですけれども、この日は一般公開ということで、 特別に焼けてありました。でいくつかね、あの丼、プラスチック製の丼の中にいろいろ入ってますけども、自分自身は唐揚げ丼というのを食べました。ただちょっとボリュームは少なかったですね。メニュー自体もスプリングエイトの方が多かったかなというところでしょうか。それからあとその次に売店なんですけれども、こちらの方、まあ、お店の広さはこっちの方が広いですね。であとグッズ類は、これはつくばのつくばエクスプレスの駅なんかでもう同じようなものを売ってるんですけれども、その対称性の破れとかいうのを書いた、T シャツだったり缶バッジだったり、あとはトートバッグなんかもあるんですが、そういったものがあったり、それからあとはあのノーベル賞受賞記念のお酒とかね、そういったものもあったりします。まあ、おまんじゅうとかに比べるとこっちの方がまだまともなのかなとか、そんなことも思いますけれども。でちなみに自分はここでアイスクリームを買って食べました。それからあとその次ですね、まあ、この敷地の中の一番高い建物第3号館というところに、展望台があって、まあ、そこからちょっと筑波山を眺めた写真です。でちなみに、普段はここはあの展望台は入れないようになってて、一般公開の時だけ開けてるらしいですね。そして、最後なんですけれども、スタンプラリーの、まあ、景品ということで、キーホルダーでした。で実はここ2つあのキーホルダーが載ってるんですけれども、上の金色の キーホルダーの方が景品ですね。下の方はここの中の機械工学センターというところの、グッズということで、実際は全く一緒の、デザインなんです。裏側だけちょっと違うんですが、一応この金色と銀色のものがあります。ちなみにあの普通のキーホルダーというのもありません。別に池に落っことしてどっちですかと聞かれるわけでもないのでといったところで、ちょっとまただらだらと長くなりましたけれども、筑波の、高エネルギー加速器研究機構を見に行ってきたという話、この辺りでおしまいにしたいと思います。それでは林香織でした。